もっと広い大きい人間の歴史全体を反映している時があると思います。例えば2005年から6年にかけては、想定内、織り込み済みという言葉と、その正反対のサプライズという言葉が流行りました。で、世相という点では、世の中がインターネットの普及で、あと金利が低くて、多くの人が個人で株取引をするようになりまして、株取引をする中で大きな損があってはならない。だけども、ある程度の悪い情報というのは、あらかじめ、リスクとして織り込んで株の価格、考えているから、多少株が何かの事件で発表があって株に影響がするとして、あったとしても、それは想定内の範囲であれば、織り込み済みで損をしないという株取引の要望ですけど、それを、ホリエモンですとか、村上ファンドの村上さんですとかが、盛んに使っていて、我々一般のものも想定内である、織り込み済みであるというようなことを言うようになりました。株取引ですとか、その時の事件ですとかっていうことでは、世相を表しているということを言えると思うんです。ですけど、世相というよりもっと広い意味では、想定内っていうのはどういうことかって言いますと、こういったことは考えのに入っていたということですね。予測できることだったということです。で、我々日本に住んでますと、一生懸命勉強すれば成績が上がるのは当たり前だと思っています。人間が努力をすれば、それは報いられるのが当然だと、みんな考えているわけです。で、これ本当に当然かっていうと、それは日本のような平和な社会だけで、紛争のある地域では努力したらそれが報いられるわけじゃありません。コツコツずっと努力していたのが爆弾一発で全部いっぺんに無駄になることがありますから、そういうところでは決して想定内とか織り込み済みっていう言葉は流行らないはずです。ですけど、日本のように豊かになって成熟しきった社会では、いろいろもちろん突然病気になることもある、事故が起きることもあるけれども、それについても、保険ですとか貯金ですとかで危機管理で対応できるっていうような、本当に豊かな社会になったからこそ、想定内という言葉が、流行るわけですし、みんなに理解できることとして、テレビで言われたことをみんなが使うようになるわけですし、でそれでも想定外の事柄が起きる場合が、サプライズとして、面白がられるというような意味で、単にその年の時代、その年の事件、世相を反映しているだけじゃなくて、人間の成熟に関わる段階として、流行語というのは人間の歴史を反映しているということを言えるんじゃないかと思っております。で、そのように、世の中が豊かになって成熟しきったときに時々出てくる言葉が、今日タイトルに挙げさせていただきました。でもそんなの関係ねえっていう言葉ですね。今年の夏ぐらいからでしょうか。うち小学校5年生の息子がいるんですけども、この言葉を使うようになりまして、親としては非常に腹立たしい思いをさせられました。ちょっと注意するんですね、いろんなこと。ちょっと片付けないと、お客さんが来るよ。でもそんなの関係ねえ。明日テストだろう。ちょっと勉強しといた方が漢字なんて覚えれば全部できるんだから、テストを勉強していた方がいい点取れるよ。でもそんなの関係ねえ。流行り言葉だから言ってるんですけども、親としては、うちの子供、単に、こちらはちょっと注意しようと思っただけなのに、その流行り言葉のおかげで、子供も余計に叱られなくちゃいけないわけです。親に向かって、その態度は何だ？大人の話は真面目に聞きなさい。はい、おパピって。おパピじゃないだろうっていうことでですね、かなり、冷静ではいられないような思いをさせられて、何のことだろうと思って、うちはあまりテレビ見ないので、今年の後半になって、ようやく小島よしおということが分かりました。で、小島よしおという人をそれで、テレビで、見ますと、私は、あの人はちょっと、これは本物だなと というので、少し、なんていうか、軽くは扱えないなと感じさせられました。私、大学を出てから少し演劇をやってたことがあるんですけども、小島よしおさんという方は、くだらないギャグを非常に真面目に丁寧にきちんとやってますし、体の動きについてもキレが良くて、力を抜くところと入れるところとメリハリが効いてますし、でそういったのはきちんと訓練していないとあれだけのポーズは取れないと、思いますので、真面目な人なんだろうという気がしまして、真面目な人が真面目にでもそんなの関係ねえっていうのが、今の時代流行ったわけですね。でこれ成熟した社会ではそんなの関係ないってことがしばしば流行ると思います。私が高校生の頃には傘がないという歌が流行しました。若者の間でだけ流行しました。日本が安定成長に入り始めた頃ですね。都会では自殺する若者が増えている。今朝来た新聞の片隅に書いていた。だけども問題は今日の雨、傘がない。テレビでは我が国の将来を誰かが深刻な顔をして喋ってる。だけども問題は今日の雨、傘がない。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の街に行かなくちゃ、雨に濡れっていう歌なんですね。世の中がどうなろうが、周りの人が自殺しようが、でもそんなの関係ねえ。今日会いに行く、友達のところに、恋人のところに行くための傘がないことが、私にとっては、自殺よりも、他人の自殺よりももっと大きな問題なんだ。っていう、そういう歌です。で、これは、世の中を支配している側にとっては非常に腹立たしい。親子関係で言えば、親の側から見たら非常に腹立たしい考え方ですけども、真理だと思います。皆さんにとって大切なこと何でしょうか。地球温暖化でテレビで南極の氷が溶けて崩れていくのを見るのはあれは大きな問題でしょうか。地球温暖化でもそんなの関係ねえって言えるでしょうか。私ある意味言えると思うんです。地球温暖化が大変だから、家でなるべく電気はこまめに消すようにしよう。自動車でどっか行こうと思った代わりに、公共交通機関を使おうなんていうことをやってもですね、そんなの関係ありません。だってアメリカと中国が、CO2 を排出し続けたら、我々が、自動車の代わりに電車使ったってそんなの何の関係もありません。地球は滅びます。そういう意味ででもそんなの関係ね。じゃあアメリカと中国が、きちんと CO2 減らして他の国にもそういうのを強制して地球温暖化が止められたとしたら、それは我々にとって関係あるかって言いますと、そんなことやってる間にいつまで続くかわかんないけど、その間に我々は年を置いて死んでいくんです。だからそんなの関係ねえ、世の中がどうなったってそんなの関係ねえっていう考え方は一面間違いなく真理だと思うんですね。だから、社会である時期になると必ず何度も繰り返し流行ってくる。で、そういう意味で小島よしおっていうのは、私一方で、もしかするとあれは、神の真理を伝える伝道者のようにもなり得る。反面、悪魔が口を開けているところに向かってみんなを引き込んでいく。そういう悪魔の使いにもなり得る。そういう、でもそんなの関係ない。すごく恐ろしいことだと思うんです。で関係ないっていうことの一番究極の関係ないものって言ったら何かっていうと、宇宙の終わりがあります。どういう意味で言ってるかって言いますと、宇宙はどんどん膨張していって、温度がどんどん下がっていって、温度が下がるっていうのは分子の運動がだんだん運動しなくなっていって、最後には運動が止まるって言われてます。全部の分子の運動が止まるっていうのはどういうことかって言いますと、運動があるから物と物とは関係してるわけですよね。で大きさ、物の大きさだって、ある大きさっていうのは何かと比べるから大きさがあるわけで、関係がなかったら大きさもないんですね。で、運動が止まるっていうことは、この物と他の物との関係がなくなる わけですから、そうすると物が物として存在する意味がなくなって全く関係なくなる。それが終わりの世界です。死の世界です。そんなの関係ねえの一番の究極は本当にある死の世界です。で、我々のこの世で生きている命も宇宙全体も今どこに向かって進んでってるかっていうと、最後のそんなの関係ねえっていうところに向かって進んでってるんですね。それが我々の今この世を生きてるっていうことだと思いますから。でもそんなの関係ねえっていうのは本当に恐ろしい真理、真実だと思うんです。そんな中に我々が伝えてますキリスト教のメッセージは、そうじゃない、関係あるっていうのを言ってるのがキリスト教ですね。宇宙の始まる前っていうのがありました。始まる前はやっぱり運動がなかったんですね。何にもなかった、運動がなかった、何かがあるないっていうこと自体がなかった、運動がないんですから関係がないですから、関係なかった、最初関係がなかった。でもその関係なかったところに何か、揺らぎがあって宇宙が始まったっていう、そんなことよくわかりませんけども、そういう関係ないのもっと外側に神様がいて、最初神様の意志があって地球を作った、あなた方関係ないと思ってるのか、関係はあるんだっていうのがキリスト教のメッセージですね。で、今クリスマスを迎えようとしてます。クリスマスもこれ人間の側からは宇宙が始まる前なんてわかんないわけです。最後の死んだ後もわかんないわけです。分子と分子が全然動かなくなって関係がなくなって意味が全てなくなった後のこと、空間もなければ時間もないっていう状態は我々にとっては全くわかんないわけです。人間の側からはそういう有限な世界を超えたものは一切わからないはずなのに、わからないところの神様が小さな赤ちゃんになって、我々の間に現れた、関係あるんだって言ってるのがキリスト教ですね。十字架で我々の罪をあがなってくださって死んでしまったイエス様、死んだっていうのはその分子レベルで言えば、細胞がもう生きてる状態をやめて、だから意志も心もなくなった状態、本当に無になった状態から3日目に復活して我々の前に現れたっていうのも、関係なかったはずの、宇宙の外側に行っちゃったはずの、何もない、今日の世界に行ったはずのイエス様が生き返って我々の前に現れた。その外の世界とこの中の世界は繋がってるんだっていうのがキリスト教のメッセージです。で、私らクリスチャンは関係あるんだって信じてるんですね。世の中の、道徳で言ってる関係あるっていうのは全部、嘘、権力者が支配しやすいように言ってる、子供を言うこと聞かせるために関係あるだろう、お前に関係あるだろうって言ってますけど、そういう宇宙の外、死っていうこととつなぎ合わせて考えれば全部関係なくなる。それも真実なんですけども、その人間だけの真理よりももっと大きな神様の真理が世の中に入ってきたっていうのを我々クリスチャンは信じてるんですね。それはどういう形で神様わかるのか、今日の聖書。本当はわかってるはずなのに、それ無視してるから、それが、神の怒りを招く、言ってます。関係ないって本当にそう信じきってしまうことは、神様いないんだって信じきってしまうことは、これ神の怒りにあった罰だと思います。すごく恐ろしい、罰を自分で招き寄せてるんだと思います。すべての人に神様は、そんな罰は受けるな、関係あるんだから関係ある方に来いって言ってるんだと思うんですけど、どうやって神様のことが分かるかって言ったら、私どもの学校では、do for others と言ってます。隣人に、愛を注げって言ってます。例えばボランティアやった時に、それって分かる。神様のことが分かる。関係ないと思ってたのに、相手の人が助かったって自分の体は何の、気持ちよくもならなければ何の得もしないはずなのに、相手の人が生き生き、生き返ったような感じになっていることで自分の心が動かされて、その心の先に永遠の神様につながる何かがあるんじゃないかっていうのを感じ取れるでしょう。神様は言ってんだと思うんですね。 感じ取れるはずなのに、あなた方なんでそのことを無視して自分のことばっかりやってって、自分の得ばっかり、自分のが気持ちよくなることばっかり考えてんだと。それで結局どうなるかというと、世の中全部関係ねえ、そんなの関係ねえになってって、最後は死を迎えるのか。そうじゃないだろう。隣人を愛してみなさい。わかるだろう。本当は関係あって、全部関係あって、死んだ後までずっと続く愛の命の世界があるんだよ。神様は知らせてくださってるのに、その愛を信じないのか、それは自分で神の怒りを招いてる。全部関係なくしちゃってるのはあなた方自身だ。戻ってきなさい。十字架にイエス様をかけても戻ってきなさい。イエス様は、神様は言ってらっしゃる。で、我々それ信じて本当だなと思うんですよ。よくわかりません。神様のことなんかよくはわからない。宇宙の外側のことなんか全然わかりません。だけど、自分の得ばっかり考えてるはずの自分が、全然得しないはずなのに誰かのことを助けて、本当にそこで生き生きさせられる。こっちが生き生きさせられるときに、これ永遠の何かが、やっぱり今関係してるな。神様と関係してるなっていうのを感じさせられて、そんなの関係ねえじゃない。関係あるんだ。我々は信じてるんですね。で、皆さんも多分そういうところに招かれてるんだと思うんです。それが僕らの信仰から言ったら、神様全能で全ての人を愛していて、あなた方のことは特別に選んで、この明治学院というキリスト教の学校に連れてきて、こうして礼拝で聖書を開いて共にそのことを考えるような機会を、これ神様が与えたと。もちろん自分で選び取った面もあるけども、神様が皆さんをここに導いている、私どもは信じているわけです。本当にこの導きの通りに、別に道徳で関係ねえなんて言っちゃいけませんなんていうことじゃなくて、我々が普段言ってるようなことなんかって本当は全然関係ない。もっと先に永遠の神様と関係あるんだっていうところを、どうぞこの明治学院、せっかく神様に招かれたんですから、ここにいる間考えて、願わくは私どもと一緒にその神を賛美し喜んで、この世を生きていけるようになっていただきたいと思っています。一言お祈りをします。父なる神様、小さな肉体と小さな心を与えられて、この世の時間の中を生き始めました。私どもをあなたは愛し顧み捉えて、聖なるあなたの御前に導いてくださいました恵みに感謝いたします。私ども自分の欲望の目で見るとき、世の中のすべてのことが関係ないようにも思えてしまいますけれども、そんな私どもにもこの心にあなたの愛が植え付けられておりますことを感謝いたします。私どもが隣人の苦しみを痛みとして受け取り、隣人の喜びを自分の喜びとして受け取る、そういう心も与えられます、与えられています。この恵みに感謝いたします。この心を大きく育てていくことができますように、隣人と愛し合って良き人生を過ごすことができますように、願わくはその後の死の後の世界を信じて安心して生きることができますように、どうぞ私どもを信仰に導いてください。ここにあなたが集めてくださった皆さんの上に、あなたからの祝福と愛が豊かであることを信じて感謝いたします。救い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。ご起立ください。賛美歌95番、最初の方の95番の1節と5節を歌います。 ち合わせください。短くご案内します。大学クリスマス礼拝が昨日、クリスマスコンサート終わりましたが、この後金曜日にクリスマスキャンドルライトサービスとして、夕方5時からここで、キャンドルライト礼拝が行われます。それから、白金の方では、来週の土曜日22日に、クリスマス音楽礼拝を、持ちます。このクリスマス音楽礼拝は、明治学院関係者による、バッハアカデミーや、グレゴリーバンドと、関係者、プロじゃないですけども、セミプロのような、きちんと指導を受けている方たちの、音楽による礼拝です。ぜひ、白金の方にもお越しください。それでは、オルガンの構想を持って礼拝を終わります。